ルカの福音書23章の初めのところですね。ここのところはこれだけ見たらですね、どうも私たちとほとんど関係がないように思えると思いますね。ずっと昔の2000年も前のですね、イエスの裁判のようなことはですね、どういう意味で私たちと関係があるのだろうかということですけれども、ここでですね、今ちょっと歌ってもらったんですけれども、ここで大きな問題になっているのが、イエスがですね、自分が王であり、メシア、救い主であると。それが大きな問題になっているわけですね。そしてピラトが、お前が本当にユダヤ人の王なのかと。これはとても不思議なことですね。捕らえられてですね、家来がたくさんおるわけだ。軍事クーデターって、軍人をいっぱい従いとんでもないわけですね。武力を用意したり。もう、それ従っている家来みたいなものはって言ったら、魚を取る漁師出身は何人もおるわけです。主税人といって見下されたような人とかですね。それからどういう人か正体もはっきりわからんような人もおるわけです。まあ一人だけですね、この当時のゼロテスといってですね、ローマの国に反抗するような、そういう人もおった。いうこと、熱心ととか訳されてますが、そういう人たちもおったんですけれども、もう全然ですね、これは王だなんて誰がどう考えても全く王らしくないわけです。だから初めからこんなこと問題にもならないはずなんですね。お前がユダヤ人の王なのかとか。けれども、これはですね、後でこのヨハネの福音書にこれ参照してみたいと思うんですけど、これが大きな問題なんですね。こういうふうに問いかけをする、なぜこの聖書で書いてあるのかということですね。その前に、この訴えたこの理由というようなものをですね、見てみますと、自分の民族を、惑わしたと訳してありますが、これはですね、英語ではパーバート、歪めるってですね、ディアストレフォ、ストレフォは転換させる、曲げて別のように変えるということなんです。パーバートって歪めるということなんですね。民族を歪める、惑わす、別の方向、間違った方向へ行かせようとしていると、歪めて。で、皇帝に税金を納めるまで禁じたとかですね。自分が王であり、メシアだと。これは王っていうのは非常に宗教的な、政治的なタイトルですよね。ただメシアっていうのは全く信仰の宗教的な、タイトルなわけです。その両方を主張していると言うんだと。まあ、こういうことが、この問題になっているわけです。で、これは確かにですね、ユダヤ民族をですね、非常に立法で凝り固まってしまった。それをですね、曲げてですね、イエス様は本当の方向にグイッとこう、しようとされたわけですね。この悪いこと、抽象がですね、良い、本当は良い意味を持っているわけですね。彼らは分からなかった。本当にですね、まっすぐ別の方向を間違って言ってるのをぐいっと曲げようとされたわけです。そして一部の人たちは確かにですね、そのユダヤ人の運命とは別の方向へと曲げられてイエス様の方向に行くようになったんですね。だけど多くのユダヤ人ってのはそのまま行ってしまったということがあります。確かにある意味でこれは本当に意味で正しい方向に曲げようとしたわけですね、イエス様っていうのは。で、今日の私たちのキリスト信徒のやはりこの使命っていうのもですね、ほとんどの人たちはテレビだのマスコミでみんな違った方向行ってるのをですね、それは違うと。別の方向に曲げようと。こちら間違いだということが一つは使命なんですね。この世の人はそれは間違いだと。俺は歪めとんだろうとか言ってですね、いうことがおる。今、夜の集会で、エレミア書って学んでますけど、国全体、民族全体がですね、間違った方向へとずっと流れていこうとしているのを、エレミアが一人立ってですね、その流れを別の方向へ向け変えるんだと。神様がこれ間違ってると言ってるという、いわば命がけで言ったと。そういう記録がこのエレミア書だったわけですね。それは、そうとしてですね、税を納めるのを禁じたということは、これも全くないんですね。前に学んだことがありますね。こういう疑いをかけられたことがあるんですね。イエスが王なのだと言うんだったらですね、イエスだけに捧げたらいいんだと。ローマ皇帝はですね、これは間違ってると。自分たちを勝手に支配してるんだから税金を納める必要はないと。確かにそういうことを主張するユダヤ人たちも相当おったわけです。 それでその支配を転覆させようとしたのがさっき言ったゼローテス、熱心党とか言われてゼローテスですね。そういう人たちだった。でその中の一人もおったわけですね。イエスの弟子にそういう人もおったわけです。それで、この一部のイエスを陥れようとする人がですね、ローマ帝国に、ローマの皇帝に税金を納めるべきかどうか、納めるべきと言ったらですね、これはユダヤ人の支持を失わせようとしたわけですね。納めるべきでないといえばですね、これはローマの支配権に反逆するものだと。そうしたらイエスがですね、貨幣を見せなさいと。その貨幣にはですね、何が書いてあるか。ローマ皇帝の肖像画があった。そこで、皇帝に、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返せと。そういうことをはっきり言ってですね、税を納めるということを、それをはっきり認めたわけです。まあ、そういうこととは別にですね、ある時にも、ペテロに魚を詰めなさいと言ってですね、魚釣った魚、そこからお金があったとかですね、それを税として捧げなさいとか言ったぐらいで、これは全くそういうことは言ってない。こういうふうにですね、その意味を変えると正しい意味になる。民族を変えてですね、別の方向に行こうとは言ってたんだけど、この税に関しては全く根拠も根も葉もないことだったんですね。それから次のことは、これは本当なわけです。だからピラトがですね、イエスにお前がユダヤ人の王なのかと言ったら、それはあなたが言っている。このちょっと言い方はちょっとわかりにくいですね。それはあなたが言う。これは日本語ではこんな長くなりますが、原文ではシューレゲイスと、ユーセイとたった2語なんです。シューっていうのはギリシャ語であなた、お前とかな。レゲイス、ユーです。たった2語なんですね。シューレゲス、あなたが言う。まあ、そういう非常に短い答えでしましたが、これはですね、どういうことかと、前もそういうことを言ったですね。70節をちょっと見てくださいね。69と70、少し前の前のページですね。今から後、人の子、自分のことを人の子、神の子でもあり、人の子でもあるということですが、全能の神の右に出すんだと、要するに神と同じだと言ったわけですね。みんなが、ではお前の神の子とか言ったら、イエスは私はあなたたちが言ってると。これも同じ表現なんですね。あなたたちが言うと。そしたらですね、人々は、我々本人の口から聞いたと言ってますね。だからこのあなたたちは言うって言ったら、言った通りだという意味だということなんです。それでですね、本人、イエスがですね、全く神の子なんだと言ったのだと。まあ、そういうことなんですね。まあ、独特の言い回しなんですけども。で、この他のにもですね、こういったことがあります。他のところもちょっとですね、参考に見てもらってもいいんですけども、例えば、マルコの14の61というところですね、マルコの、94ページですね。マルコ福音書の14の61ですね。ですか94ページ。マルコ福音書ですね。14章の61から見たらですね、ここでも同じように、重ねて大祭司は尋ねて、お前は褒むべき方、要するに神の子メシアなのかと。イエスはエゴーエイミ、ここでははっきりそうですと、そうだと言ったわけです。ま、そしてさらにですね、人の子が全能の神の右に座って天の雲に囲まれてくると、神の力を持ってですね、神の権威を持って再び来るんだって言われたんですね。これ、ま、このことがですね、将来的に最終的な人類の希望なわけですね。だからどんなことがあってもですね、これは全能の神が外に帰る、宇宙を作った。それを信じることですね、いかなる問題もこれも解決されるということなんですね。その神を信じない人は、それはもうますます問題膨らんでくるばっかりで、それで疑問と不安で死んでいかなきゃならないと思います。 キリスト教の非常に重要な点はですね、はるか先のいかなる問題が起こってもこのことを本当に信じるということで、これも解決の道がはっきり見えるということなんですね。信じないという人はもうそういう疑問が残るということです。まあ、ここではそういうふうにそうだと、エゴ・エイミというはっきり答えています。まあ、そういうことでですね、この、ここだけを読んだら分かりにくいようですけど、この全体としてはですね、だから、口語訳も新海訳もそうですと。あなたが言う通りそうだと。英訳でもそういうふうにはっきりとしているのがあります。原文は修礼です。あなたは言うだけなんです。あなたが言った通りだと。例えば、アメリカの現在で最もよく読まれている英語訳、ニューインターナショナルバージョンではですね、Are you the king of the Jews? あなたはユダヤ人の王なのかって言った。Yes, it is as you say. Jesus replied. Yes, it is as you say. そうだ。あなた方が言う通りだ。というふうに、ここの箇所も訳しています。ですから、まあ、この、ここのところもですね、他のそういった箇所から見たらですね、イエスがですね、それはあなた方の言ってる、その通りに自分が王なのだということを言ってるわけなんですね。そこでですね、イエス様が王であるや言ってもですね、どうもあまり今の日本人はピンとこないということだと思いますね。これはですね、日本人としては王という言葉を現代までほとんどあまり使ってこなかったからなんです。ずっと昔は我が王君とかいうようがあったですね。で、これはいろいろな言葉がこの王に関してはあるわけですね。これはもちろん中国から来たわけです。今でワンという言葉ができますね、ワン。で、これはですね、天と地に人がですね、手を広げておると、立っているということから来たと、語源の説明、語源辞典を見ますと。上が天と地ですね。次、人が手を広げて立っていると。天と地の間をつないでですね、人が支配していると。そういうようなことで、それでこれから王になったというんですね。天と地。王という真ん中の線は人が手を捨てるというわけです。まあ、これだけじゃなくてですね、これも王なんですね。王という字があるんですよね。皇帝の皇、天皇の王。で、大体はこれとこと同じようなものだったけど、だんだんこちらの方が格が上がってきたということなんですね。で、中国の古い時代にも、この両方はですね、地方の支配者をこの王とか皇帝、王と言ってたわけです。で、これもそうなんですね。この漢字も。これは中国の漢字。日本語ではこれは、帝と読まない、帝と読ませたりするんですね。ただしこれは帝というのは当てただけ。これは本来帝という中国の文字です。帝っていうのは、これこの名の通りですね。門なわけです。五門。門、帝。ですね。帝って門なんです。門がなんで天皇の別名、帝さん、帝というようになったかというと、これはですね、天皇さんをこの世の存在だと祭り上げてしまってですね、門のとこ行かなんだら会えないんだと。いうことでですね、この門を、天皇ようになってしまったぐらい、そのぐらいですね、ただの人間を祭り上げてしまった名残なんですね。よく殿下とか言うですね、御殿の下以下なんだら会えないというふうなことから、こういうふうにですね、特別な人間をずっと祭り上げてしまった名残の言葉です。で、こういうふうに程度いろんな言葉がですね、あるわけです。で、さらに日本では現在使われているのはですね、世界でまあどこにもない。これだけでもこういうふうに、王と上なんですね。王って。まだ上に天をつけてですね、天の皇帝だなんて言ったのが、今の残念なことに日本の天皇という言葉なんです。そんなことはどこにも世界でないわけです。天の皇帝とか言ってですね。それにまだ足りないから天皇陛下とかいうようなことまで、階段、陛っていうのは階段なんですね。階段の下でまた、まあ、そういうふうにですね、非常にこの面ではですね、日本語ってのは特別にこういうふうに、人間、神みたいに押し上げて、言葉に残ってしまったわけですね。で、そういうようなことからですね、日本では支配者を天皇という言葉を使ったもの、だから王というのは物語の中しかあんまりお目にかからない。裸の王様とか言ったりですね。どこの国の外国の物語では、どこそこの王様とか出てきますよね。日本では出てこないわけです。江戸時代でも実質的な王であった徳川も将軍という名前だったわけですね。で、鎌倉時代においても征夷大将軍とか言ってですね、実質的な権力者も王とは言わなかったもんだから、どうも王ということはピンとこないはずです。 で、そのことからですね、ここでイエスが王だと言われても、これを読む人にとっては何か関係ないように見えます。けど、要するにこの王とかこういうのは全部ですね、上に立って支配をするものという意味なわけですよね。ですから、イエスはですね、ユダヤ人のですね、王だと、支配されると、支配してるもんだと。何が一体支配されてる、支配してるか。どう見てもですね、縛られてきて、捕らえられて、鞭打たれて、油の冠にかぶされて、そして、侮辱されてるわけです。どう見てもですね、だから普通ならば、このピラトというのは、総督っていうのはローマ帝国から直接派遣された、その代表者なんですね。一番、まあ、地位が高いわけです。総督。だから、ユダヤ人がお前の王なのか、いや、そうだ、あなたが言ってる通りだと言ったらですね、なんとバカなやつだと。これは気が狂ったに違うかと。普通ならばそういう反応をするはずです。ですね。何も血も嫌いもなくって、あざけられて、裸みたいになってし、来た人が。それなのにですね、ここでこのピラトはですね、そういうふうに、お前何をバカなこと言ってるのか、どこにそれが王なのかと。こういうことを言わないで、何の罪も見出せないと。ある種の力っていうかですね、ある光に照らされたようにですね、こんなことを言ってるのバカにするところはですね、この男罪がないんだと、と言ったわけなんです。そして、それだけではなくて、さっきちょっと、あれ言ったんですけど、これはヨハネの福音書にその点のことをもっと詳しく書いてあるんですね。ヨハネの福音書の18章の28とかですね。ヨハネの18章の28個を見ているということですね。ですね。205ページのところからです。ですか ?18 章のヨハネの福音書205ページの。ここでヨハネの福音書によるこの尋問の場面を見ますと、もっと詳しく書いてありますね。そうしたらここではですね、これはずっと前にヨハネ福音書を学んだときに、こういう今、これから言うことも言ったんですけども、初めて聞く人もおるし、もう忘れた方もおるから、ちょっと繰り返しになりますが、ここでですね、言ってると、下のとこ見ますと、ピラトが真ん中頃、33節。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、この問いかけ一番にですね、お前がユダヤ人の王なのか、要するに支配者なのかと、支配してるのかと。これは根本問題だから、これを問うたわけなんですね。税金を納めてないということはですね、こんなことをもう非常に問題にされるんですけど、こんなことを何も言わないわけです。王なのかと。支配してるのかと。そうしたらですね、ちょっと飛ばしますが、37節。イエスが私の国はこの世のものではないと。要するに神の国だということですけども、やっぱりお前は王なのかと。そしたらイエスがですね、ここでもさっきと同じような言い方、私が王だとはあなたが言っていることだと、あなたが言っている通りだと、そして真理について証言するために生まれたんだと言ったら、ピラトがこの非常に有名な真理とは何かと、これはですね、こんな問いをですね、裁判の尋問で問いかけることはありえないですよね。王だとかって、総督は確かに王的な地位なんですね。その地方全体のトップだから。だけど捕らえられてきた人をこんな風にですね言って、だから非常にある力を受けてですね、これは全く普通の人と違うぞということを思わされたわけです。なんかこう光に当てられたようにですね、真理とは何かっていうのはそれ以後1700年もの間ですね、世界に響き渡っているってカントという哲学者が書いてありますよね、この言葉でして。で、その下の、19章に入ってもですね、ヨハネを。兵士たちもまたあざけりながら、ここでもまたユダヤ人の王だ。ということをですね、あざけりの中にもこういう言葉を使っているわけですね。そして、その下の段に12節の終わりにも、王と自称する者はみんな背いている。で、さらに14節で、ピラトはですね、見よ、お前たちの王だと言って、このように、一言で言ったんですね。ところが彼らは王はない。 何度も何度も王ということが出てきますよね、このゾッと。それからさらに、罪状書き、十字架で罪状書きに何と書いた、ここにとても念入って書いてあるのがわかりますね、19節。そこにはですね、ナザレのイエスだけで書かないと、ユダヤ人の王と書いたんですけども、ヘブライ語とラテン語とギリシャ語の三カ国語でわざわざ書いたと。これはヘブライ語っていうのは神の言葉を受けた人たちですね。ギリシャ語っていうのは一番哲学的、学問的、科学的な才能のあった、科学的才能。ラテン語っていうのは法律の世界で一番世界に大きな影響を及ぼしたと。ギリシャ、ラテン、このヘブライっていうのは全世界に今も一番大きな影響を及ぼしてきたわけです。この全世界の最も影響力の強い、この民族。精神を表してるんですね。それで書いたと。その通りにですね、全世界に実際に最も大きいこの、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語、その件にみんなに王というのが広がっていったわけです。これがですね、この2000年間のなんか予言をするように、このピラトは神様に用いられて予言的なことになったんですね。ピラト本人は気づかないでこういうふうなことをしていったわけです。ユダヤ人の王だと。書かずに、ユダヤ人の王と自称したと書いてくれと言ってはそのままにしておけと22で書いています。本当にそのままになったわけです。全世界の支配をなさっている。このようにヨハネ福音書ではずっと長いスペースを使ってですね、王という言葉を繰り返し繰り返し書いて、最後にまあとどめをさすように、この罪状書きにわざ三角語で書いて、でそのままにしておけと。で、そのままその通りになっていったということなんですね。そのぐらい、このですね、イエスは本当の支配をなさっている方だっていうのはですね、この尋問の中心点にあってですね、それが現代の私たちもずっと続いているわけです。本当のご支配なさっている方。それを今の私たちも受け取るかどうかっていうことなんですね。そんなに比べたらですね、アメリカやロシアで日本の天皇や大統領も全然そんなものは全然比較にもなるものならないんです。2000年経ってもますます影響力を変わることはないんですよね。いかなり有名な大統領を支配してもすぐにまた消えるわけです。新聞マスコミはそういう一時的なもの珍しさである人ある人らばっかりを取り上げたりですね、日本の天皇にですね、天皇でも大された名前なのに天皇陛下までつけんといかんとかいうですね、天皇で上長だですね、本来ね、そういうことでですね、日本もそういうことで惑わされているときにですね、何が本当に支配なさっているのかと、聖書を読まないとですね、これはわからないわけなんですね。聖書を読めば本当のご支配なさっているのはやはり神である、このイエス様のようなんですね。簡単に殺されたように見えるけど全然殺されてない、生きていると、そういうことなんです。実はそういう背景がですね、今日のところにもあるわけです。ですからそれも詳しくもっとはっきり浮かび上がらせるために最後に書かれたヨハネ福音書ではそういうふうに書いてあるんですね。これ浮かび上がらせて書いてあります。それでもう一度元のところに、帰ります。ルカの23章ですね。で、こういうふうな力を、受けてですね、だからピラトはですね、罪を感じわからないと言ったんですね。そしてそれだけじゃない、これはさっきちょっと中川晴美さんも出られたんですけれども、もう一つのところはですね、イエスが不思議な力を持っておられたというのは、このマタイの福音書においてもちょっと出ておるから、そこをですね、マタイの27章ですね、27章の18のところからですね、56ページのところです。このマタイの27章の18から、人々がイエスを引き渡したのはさっきも触れられたね、妬みだと。ここはそういうふうにですね、妬みっていうものはこうじるとこういうとこまで行くという、非常にこの悪魔的なというのが書いてあるところですが、 一方ピラトが裁判の席についているときにですね、わざわざとそう男の妻からですね、こういう裁判というのは公的なですね、席ですよね。そんなところの奥さんからわざわざですね、今問題になっている人に関わってくれるななんて、そんなことを言うようなことは普通は考えられないようなことです。妻から伝言があったと。あのしかも正しい人、正義の人に関わらないようにしてくださいと。こういうこともあったからですね、ピラトはですね、非常にこのイエスを捕まえられてきて、どこから見ても表面は王だとは全く支配と言えないけど、不思議な目に見えない力がそこに滲んであると、発揮されていると感じ取ったということなんですね。ですからこのここではですね、23節、このマタイの27スガート見たらですね、人々が十字架のイエスをつけろと、殺せと、またピラトは一体どんな悪事を働いたのかと言ってですね、もうイエスが、みんなが言うのにですね、このピラトはですね、このイエスは全く罪を犯し、イエスのことは罪を犯してないんだと。だけどますます激しくなって暴動になったらどうなるか、あなたはこのピラトが今度処刑されるということが起こるようですね。こういうふうに怒られたところで大変な暴動が起こったら、その人がですね、非常に重い刑を受けられる、されるわけです。まあ、そういうこともあるからですね、このようにもう仕方なく言ったんですけど、ここで、この人のうちに責任がないと言ったら、人々がこの不思議な予言的な言葉になったんですね。少し前にも触れましたが、そのイエスを殺した責任は我らと子孫にまであると。この非常に暗示的な言葉ですね。実際にイエスを受け取らなかったから、キリスト教の恵みに受けないでですね、そして多くのヨーロッパ人から迫害されるということになってしまった。第二次世界大戦ではああいう悲劇的なことまでですね、起こってしまったの。もしこの時に、ね、イエスを受け取っておれば、そういうこともならなかったことも実際事実と考えられることですから、この短い一言はなんか非常にこのなんか不思議な象徴的な暗示的なことになった。だから聖書の言葉っていうのはですね、なんかとっても奥が深い神秘的なところなんですね。何気なしに書いてあることはずーっと国家や社会や世界に何かを動かしている。そういう目に見えない巨大な力がですね、このどうもあるということなんです。まあそれでなければ全世界こんなに動かしていけないわけですよね。そういう非常に不可解な力が、この悪い力、素晴らしい良い力がですね、そういう力があるわけです。でその目に見えない光や力をパッと当てられてですね、ピラトもこういうふうに、これは罪はないということを言わざるを得なかったということなんですね。はい。それで、また元のところに帰りますが、このですね、王に、王のことを誰もがですね、本当は一番誰が何者が支配しているのかと、本当に支配しているものに私たちも従いたいという気持ちがあるわけなんですね。人間はそういう気持ちを逆手にとってですね、人を従えて思い言わさずですね、武力でも従わせるということもたくさんしてきたわけです。歴史を見てみたらすぐにわかりますよね。絶えず何かはですね、たくさんの人々を従えようとしてきたわけです。まあ、アメリカでもですね、あるいは、強力な大統領が欲しいと、ロシアでも日本でも、またそういうのを求める、いつもあるわけです。で、そこを言うところにヒトラーみたいな人でですね、そのバーッと推移して、だけど簡単にまあ、ちょっとわずかの期間で倒れたんですけど、そういう何か本当のものに従いたいという気持ちがあるんですね。でそれを完全な身で満たすのが、これがイエス・キリスト様だったわけです。で、それで今日はですね、この一つ、その王に従いたいという運命の話ですね。これはまあ、子供の絵本にもあるんですね。これは何かというと、これは実際にあった話を、この人自身は実際におった人ですね。クリストファーという人。これ後から名前付いたんですね。神様を運んだ大男っていう、これ子供の絵本ですけどね。で、クリストファーっていうのはいろんな名前、クリストフォロスとか言ったりしますが、クリストファー。このファー、クリストクライストってキリストですよね。ファーっていうのはですね、 これはギリシャ語のヘロ、箱から来たんです、フェロ、キリストを運ぶと言いますね。このフェローからですね、英語のフェリー、フェリーボート、フェリーっていうにも来とるわけなんです。クリストフォロー、クリストファーとかクリストフォロスとかいうにもなる場合があります。ね。キリストを運ぶ。で、これちょっとこの本でですね、この人は紀元250年ぐらいに殉教したと言われている人です。ですね。紀元250年頃、ローマ皇帝の迫害によって死んだだろうと。だけどその後でですね、この有名な伝説が不思議なことに広がっていったわけです。でこれは、まあ、子供の辺だからちょっとそれをさらに脚色をしてやるんですけど、昔々ですね、レプロボという王とかおったと。この人はですね、体大きいけど気は強くて力持ちだと。子供たちはクリスタハを見たらすぐに駆け寄って太い腕にぶら下がって遊ぶのですと、こう書いてありますね。で、そんなの大きいでクリスタハの目、たった一つの夢があった。この世の中で一番強い王様の家来になりたいと思ったって言うんです。で、ある時に子供と遊んでるとですね、大きなラッパを越えたらですね、山を越えた向こうにですすごい王様がおるということでですね、こんな強い王様ないって言うんでですね、そうしてこのクリストファーはこの王様のとこ行って家来になったと言うんですね。で、で活躍をしてですね、まあ一番の家来になったと。で、お城では大層人気者になったということですね。で、もう省略しますが、で、胸の勲章いっぱい、勲章だらけになったこといっぱい持ったとかあったというんですね。で、それでその国ますます強くなったと。ところがある時に来てですね、この王様がですね、何かに怯えてるのが分かったと。こういったら何かっていうとですね、この王様を悪魔に襲われて、理に見えない悪魔、悪の力を襲われてる、悪魔がおると。ずっと昔の話ですからね。で、何がその悪魔に恐れてるのが分かってですね、そしたらクリストファーはですね、一番強いと思ったのもっと強いものがあるんやと。と思って、そして探しに行ったら、そしたら気味悪いものを追ってですね、森の中。それはどうも悪魔だと。だそれにですね、追いかけていったところがですね、そしたらたまたまある道の追いかけていった。道の十字架があったんです。そしたら十字架を見たその悪魔がですね、その強い悪魔がパッと道を変えて逃げたっていう。それでですね、あれ、この悪魔よりもっと強いものがあるんやと。十字架、これ何だろうかと。これキリストだと。だからこのキリスト様の強い何かどこにおるのかわからんけど、探しに行こうと。追ってその王様から離れてですね、どんどん行ったと言うんですね。ここに十字架があったって言うんですか。うちのところに十字架があったって言ってね。不思議だなということですね。悪魔も恐れる十字架。これキリストが、キリストの十字架か、キリストを恐れたんだと。それに悪魔より強いキリストを求めて旅に出た。でどんどんどんどんこういうふうにあちらこちら行ったって言うんですね。遠いとこまで探しに行ったんです。で、ところがなかなか見つからないわけですね。そんなキリスト様に探しに行って、悪魔も怖がるキリストとは一体どんな人だろうかと。そしてとあるところですね、大きな川があると。その川ではですね、多くの人が、ね、昔も日本もそうだったですね。橋なんか作るのはとっても難しいわけだから、大きな川を掘って洪水の時に全部流すわけです。だから昔は本当に大変だったんですね。川を越えられないわけですよ。ですから、まぁ、あ、ちょっと浅瀬のところを辿ってですね、人の荷物を背負って、でお金もらって、そういう私もりがおったんですよね。船もないところでは。で、この人がですね、見よったら川が流れてるところで、旅人が、行っとったらですね、水が流されてきて、もう助けてくれって言ってですね、それでもう慌ててその男がですね、助けに行ってやったと。そして運んでやったと語りました。でもとっても感謝されたから、ほな、まあしばらくここで渡し盛りをしようということになった。で、いろんな人を助けて渡し盛りでしていったんですね。ほんとある時子供、小さな子供が来てですね、子供が、ここにありますが、このね、子供がこういうですね、子供が来てですね、まあ、僕もちょっと向こうへ通してと言われたわけです。それで、おじさんと。で、小屋の中で寝とったクリストは、この男がですね、目覚めた。おかしいな、おじさん起きてください、起きてくださいって。それで、月の光を探し回ったけど見つからない。おじさん起きてください、ここですよって。また声がしたと。 ったクリストが外へ見ると、ここに一人の小さな男の子がおったって言うんですね。なんだお前がおったのかと。なんか子供だと。お願いで私を向こうへ渡してください。って言うんです。で、子供は丁寧に頼む。あ、よっしゃ。それで、ひょっと刀に担いでですね、この川をここに渡っていったんですね、こう。で、渡り始めたらなんか知らんけど、だんだん重くなってきたわけです。ものすごい重くなってきたわけです。もう飲み込まれるように川の水も増えてですね、重たくなってですね、そしてもう沈みそうになって、もう必死でですね、この沈みそうになったのを耐えて耐えてして、そして、行ったんです。なかなか進まない。なおも子供が肩に食い込むように重くなってきた。あ、クリストファーは深みに足を取られて頭からザボーンと水をかぶってしまいました。クリストファーは最後の力を振り絞ってやっと出てきてですね、そして向こう岸にたどり着いた。そしてクリストファーはあまりの重さにですね、クリストにへたり込んでしまった。お前がものすごく重たかったらもうどこかって全世界がわしに乗っかったようだったと。そしたら子供がですね、カッと輝き出してですね、これは私だと言うんですね。私も驚いてはいけない。お前が今肩に担いだのをお前がずっと探して持ってみたキリストなんだと。全世界を作ったキリストだと。そう言ったらキリストはさっと消えてしまった。と思うんです。で、それからですね、それでキリストはそこに立ち尽くしてしばらく経ってですね、そしてあれほどの飲み込もうとした顔が静かにきれいに光っていたと、静かに流れていた。だそこにですね、ふと目を注ぐと、そこに子供が立っていたのに何かピカピカ光るものがある。それが小さな十字架が落ちていました。こうしてやっとですね、このクリストファーはこれで一番強い王様であるキリスト様に出会うことができました。もう他の誰の家来にもなりたくないのです。それでクリストはキリストの弟子となった。そして死ぬまでキリストのことを広めましたと。で、クリストはキリストを背負った人と。こういう人っても不思議な話なんですが、これも世界的に有名だから、人の名前にもたくさんこれ使われてるんですね。本当の王を求めると。で、このクリストファーっていうのを名前に関した大学もあるんですね。これは静岡県にあってですね、静岡の聖霊グループという大きな、もともとはそういう結核の病院から戦前にですね、今から、80年近く前に出発したんですね。一人を非常に貧しい結核の人、なんとか助けようと、そこから出発して、今大きな学校や大学や幼稚園やら、この医療施設やらが総合体になって、まあ非常に珍しいですね。大きくなったら大体キリスト教の信者はなくなるのが普通ですけどね、大学でもそうです。宣教のための大学はみんな大体なくなっていくわけですね。普通に大きくなる。で、独立学院もあくまで守るために小さく抑えているわけですが、それは、聖霊、この霊っていうのはですね、こんな大学、これは聖霊学園、ここからもずっと前から研究も皆さん研究出してるんですけど、聖霊病院っていうのがあるんですね。霊の、これは奴隷の霊なんです。聖なるしもべ、奴隷ってですね、人間の奴隷や組織の奴隷なんです。その聖霊病院というのが静岡の方にあります。で、そこにできているクリストファー、それをこの名前も取ったりしているんです。まあ、そんな大学の名前にもなったりしていますが、人の名前、それはですね、まあ、こういうふうに今日ちょっとですけども、本当の王ということですね、この聖書は伝えておるわけです。で、まあ私たちもさっきのこの重たくなったっていうのはですね、これは世界のあらゆる苦しみや悩みや罪の重さでもあるということなんですね。そういうことを、まあ、キリスト自身は追われたということで、そのキリストを追ったからずしんと重かったってですね、キリスト様はそういう一切のものを重に追われたということであるしですね、それから流されないためにしっかり重いものをしっかり持って、その一番重いものはイエス様だと、重みのある、他のものみんな軽いんですね。人間を置いたらと、イエス様と最も重いしっかりしたものとして持っていると、流されても流されても立ち止まる。これはまあここにおられる方も大体ですね、もう10年20年30年と多くの人はおると思いますが、そのしっかり持っている方に担いでも重いから流されなかったわけです。軽い紙切りみたいな担いだったらさっと流されるんですよね。まあそういういろんな意味があります。はい、それでまあ今日はですね、まあそういうことで、イエス様の 王としてのですね、イエス様ということですね。私たちも今心から受け取るとですね、でそれに仕えていくということをこういうところから思うわけです。はい、以上です。